先が見えないこの時代、新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やこれからの時代をリードしていくスタートアップ企業のトップをお迎えし、未来を切り開くためのヒントになるお話をお伺いします。今日は特別編です。今回は経済産業省中部経済産業局局長田中幸太郎さんにお聞きします。地域の産業発展、中小企業支援、エネルギー対策、消費者相談など国の出先機関として東海そして中部の行政活動を担っている経済産業省中部経済産業局のトップにお話を伺いします。新型コロナウイルス感染症により東海地方のものづくり企業は大きな影響を受けました。製造業に限らずビジネスモデルは大きく変わり、さらに産業構造も変化していくことでしょう。足元の緊急時対応からアフターコロナ、新たな日常への移行、そして新たな日常への適応へと世の中が変化していく中で、経済産業省は東海地方の未来をどのように見据え、支援取り組みを行っているのでしょうか。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は経済産業省中部経済産業局局長田中幸太郎さんにお聞きします。田中局長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、経済産業省といいますと大きく、経済および産業の発展とエネルギー支援の供給などに関する行政を所轄されていて、中部経済産業局はその出先機関ということになりますが、改めて普段ですね、どのような取り組みをされているんでしょう。
はい、私どもは中部地域の経済が繁栄を続けていけるよう、さまざまな取り組みを行ってまして、
はい、
例えば今100年に一度と言われる大変革期を迎えているこの地域の自動車産業、
はい、
これの産業の変化への対応をどうやっていくかということへの支援、あるいはデジタル化が急速に進んでいく中でですね、この地域の企業の皆さんがいわゆる DX を推進していくために支援をする、
はい、
あるいはカーボンニュートラルの実現に向けて再生可能エネルギーによる地産地消型エネルギーシステムの構築、さらには循環型経済への移行を目指した取り組み、こういったようなことをやっておるわけでございます。
そうですか。中部経済産業局は愛知、岐阜、三重、東海3県、富山、石川が管轄エリアですが、新型コロナウイルスがありました。で、いろんなこう世界情勢というのも関わっていく中で、管轄の経済動向というのはいかがですか。
はい、コロナの動向、これは予断を許すわけにはいきませんけれども、
はい、
現在足元のところを見る限りは、いわゆるまん防措置も解除されておりまして、徐々に街中や観光地にも人の流れが戻ってきているかなと、
はい、
そういう意味で明るい兆しが出てきているのかなというふうには思っております。
はい、
ただ今ご存知の通り、ロシア・ウクライナ情勢、
はい、
これがございまして、これが長期化するようであればですね、エネルギーあるいは原材料などに影響が及んでくるでしょうし、それがどれほどのものになっていくのか、ここはよく注視をしていかなければいけないと、こういうふうに思っております。
そうですか。で、そんなさまざまな現状を踏まえですね、コロナウイルス感染症の影響に対して国のさまざまな施策が立てられました。で、その支援取り組み、これまでの状況、そしてこれからの見通し、いかがでしょうか。
はい、新型コロナウイルスによる影響に対しましては、我々は主に経済的な側面からいろんな施策を行ってきたわけであります。
はい、
特に初期の頃ですね、影響を受けておられる事業者の方々へ、迅速に支援金を給付をする、こういうような施策、あるいは実質的に無利子無担保で融資を行う、いわゆるゼロゼロ融資というもの、はい、さらには事業者の方の経営改善計画や資金返済計画の見直しのサポートなどを行ってまいりました。昨年からはですね、コロナ禍の中で事業者の方が事業の思い切った転換に取り組むための事業再構築補助金というもの、あるいはものづくりのデジタル化、生産性向上の支援をするための補助、こういったポスト、それからウィズコロナも見据えた支援にも力を入れているところであります。 まあ、こういったものは相当ご活用いただいておりまして、
はい、
まあ、例えば昨年、実施いたしました持続化給付金というものがございますけれども、はい、まあ、我々としてはもう少しの間こういった支援を行っていかなければならないのかなというふうに考えているところであります。
そうですか。いやー、本当にコロナによってビジネスモデルが大きく変わる、まあ、そういった側面もあるでしょうし、まあ、一方で冒頭でご紹介したようにアフターコロナウィズコロナということでこの時代に適応していかないといけないという中で、田中局長自身はアフターコロナをどう見てるんでしょうか。
はい、まあ、コロナ禍によってご存知の通り地域の経済大きな影響を受けたというふうに考えています。
はい、
一方で、まあ、企業のサプライチェーンの見直しの必要性が明らかになってきた。もう一方ではリモートワークなどのデジタル化が急激に進んだ、あるいはまあ非接触非対面というですね、そういう新たな動きも出てきておりまして、まあ、働き方やライフスタイルも大きく変わってきているのではないかというふうに思っております。
はい、
まあ、さらに言うとカーボンニュートラルなどの環境意識も非常に高まってきております。こういう変化はですね、まあ、構造的なものでありまして、まあ、かなりの程度不可逆的、まあ、元に戻るというものではないんではないかというふうに思っています。
はい、
まあ、こういう大きな構造的な変化が起こっているんだってことを、まあ、経営トップの方がですねしっかりと捉えて、まあ、それにスピード感を持ってきちんと対応していかなければならなくなっているんではないかというふうに思っております。
そうか。
で、一方で、まあ、中長期的な視点で見てみるとですね、
はい、
これまた大きな変化が出てきてるんではないかと思ってまして、はい、まあ、例えば音楽を聴くっていうこと、これはまあ昔はレコードで聴いてたわけですけども、それが CD になり、まあ、さらにはまあインターネットでダウンロードをしたり、うん、ストリーミングで聴いたり、まあ、そういうふうに変わってきておりますけれども、まあ、こういうようにですね、消費というものが、まあ、物そのものを消費するっていうよりもサービスなりあるいはまあ物によって提供されるコンテンツや体験、まあ、こういったよりソフト的なものへと移ってきているのではないかというふうに思っています。まあ、そういう中でですね、この地域の製造業の皆さんが、まあ、いいものを作ればおのずと売れると、まあ、これはまあ従来はそういう考え方で十分良かったわけでありますけれども、まあ、これからもそういう考え方だけでいいのかどうか、まあ、例えば自動車について見てみますと、まあ、これまではハードなものである自動車そのもの、
はい、
まあ、これを売っていくというのがまあビジネスの中心であったわけでありますけれども、
はい、
まあ、今後はひょっとしたら、自動車っていうものそのものはですね、まあ、いろいろある、まあ、自転車もあるかもしれませんし鉄道もあるかもしれませんし、うん、飛行機もあるかもしれませんし、まあ、さらに最近の電動のスクーターとかですね、うん、ああいうものもあるかもしれませんけども、まあ、そういういろいろある移動をするための手段、
うん、
それの一つの手段に過ぎないというふうに位置づけられて、まあ、こういういろいろある移動手段をどう組み合わせてですね最適な移動サービスを提供していくのか、まあ、こういうビジネスに変わっていく可能性もあるんじゃないかというふうに思ってます。
そうか。
もしそうなった場合ですね、はい、付加価値を生むのはですね、まあ、自動車というものそのものっていうよりも、
うん、
まあ、消費者にとって最適な移動サービスを導き出す、まあ、アルゴリズムなりソフトウェアであったり、あるいはまあ移動する時間中に提供される娯楽のサービスであったり、まあ、あるいはこういったいろんな移動サービスを総合的にこうシステムとして動かすプラットフォームであったり、まあ、こういったものになるかもしれないというふうに考えてます。
うん、
まあ、自動車に限るわけではございませんけども、
はい、
まあ、こういう動きはコロナ禍による人々の行動変容やデジタル化の進展、まあ、さらには技術の進歩も相まって今後加速度的に進んでいく可能性もあるんじゃないかというふうに思ってます。まあ、さらに言うとですね、こういう大きな変化が急速に進んでいく中で、まあ、いろんな課題が次々と新しく出てくるわけでありますけれども、まあ、こういう課題に迅速に解決策を出していくっていう上では、まあ、新しいことを生み出そうとするチャレンジ精神が旺盛で、まあ、小回りも利くスタートアップ企業の皆さんの役割もますます大きくなってくるんじゃないかというふうに思ってます。
うん、アフターコロナイコールこれはもう不可逆的なものであって元に戻るっていうイメージは持たない方がいいと、
はい、と思いますね。
いうことなんですね。
は
い、
まあ、もちろんノーマルな生活には戻るんですけれども、
はいはい、
そこはやはり従来とはちょっと違ってくるだろうと。うん、まあ、今携帯電話がない時代って想像することはなかなか難しいと思いますし、 インターネットがない時代に戻るってことは、まずありえないわけで、そういうのと同じような意味でですね、プレコロナといいますか、コロナ前に元に戻るっていうことではないんじゃないかというふうに思ってます。
さあ、そんなアフターコロナに向けて中部経済産業局は東海地方のものづくり企業にどう関わっていくんでしょうか。
我々としてはですね、こういういろんな変化があるわけですけれども、できる限りこういう時代の変化を先取りをしてですね、地域での情報発信政策展開を行っていきたいというふうに考えております。それからやはり現場主義というのを徹底をいたしまして、困っておられる企業の皆さん、あるいは挑戦をしようとしておられる企業の皆さんなどに、できる限り寄り添って伴走しながら必要な支援を行っていきたいと、こういうふうに考えております。こういうことを通じまして、現場の声、それから現場の実態っていうのをですね、常にアップデートいたしまして、できる限り国の施策に反映していきたい、こういうふうに思っております。
そうですか。田中局長はもともとここ名古屋市出身でございまして、地元に戻ってこられたという形になりますが、最後にですね、東海地方のものづくり企業の経営者をはじめ聞いている方にお伝えしたことがあればお話しいただけますか。
はい、今ご紹介いただいたように、私自身も地元出身者の一人でありまして、そういう意味で私自身も地元への愛着なり誇りっていうのも持っておりますし、これからも地元経済は繁栄を続けていってほしいというふうに思っています。中部経済産業局はそのためにできる限りのご支援をしていきたいと思っておりますので、何かございましたら遠慮なくコンタクトしていただきたい、こういうふうに思っております。
最後、大変力強い言葉ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はですね、経済産業省中部経済産業局局長田中幸